おはようございます。今日は先ほど、報告いたしましたように、年に一度の、幼児祝福式を行う日です。一箇所、聖書を拝読してお祈りいたします。旧約聖書、旧約聖書のそうですね、真ん中あたりにあります伝道者の書、旧約聖書1153ページの一番最後のところ12章の一節を、拝読してお祈りいたします。伝道者の書12章一節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。天の父様、今開かれたお言葉を拝読いたしました。若い日に創造者を覚えよ、そのことの大切さをどうか今日教えて心に刻んでください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうして若い時、作り主である神様を覚えるべきなのか。ここには幼い方もご年配の方もおられますが、共にこの御言葉の意味を確かめましょう。第一に覚えたいことは、若い時に主を知ることで救われすくすく成長できる、将来が豊かになるからです。もう一度先ほどのお言葉の冒頭を読みいたします。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと主はソロモンを通して告げています。もう皆様ご存知のことと思いますけども、若い時といいますか幼い時に私たちが生きていく基本の姿勢が形作られます。ことわざに三つ子の魂100までとあります。幼い時から信ずべき方がおられ、その方が世界を作られ、今も私たちを恵んでくださる神様であり、神様と神の御言葉に信頼するならば大丈夫ということを幼い柔らかい心が受け止められたら、その時にどんな時にもへこたれずに希望を持って、また自分と周囲の人々、そしてこの世界を信頼してまっすぐに進むことができます。もちろん寄り道をして、また挫折を経験して、それが尊い経験になることもありますけども、子供たちに苦労させたくないっていうか、苦労は必要ですけども、絶望や挫折を味わって辛い思いをしないようにと親は願います。そのためにはまず作り主である神様を恐れることを伝えることが、勉強などの素養を身につけさせるよりもはるかに有益です。パウロはマナ弟子のテモテに、彼が幼い時から信仰を受け継いだ幸いを思い起こさせています。その信仰は、おばあさんのロイスと、お母さんのユニケから、受け継いだものでした。それがあなたのうちにも宿っていますと、パウロは困難の中にあるテモテを励ましたのです。私自身の経験でもありますけども、私の、 両親は様々な痛みがあって、安心して子供を育てるのは難しかったのです。そこで私がクリスチャンになったことで、父親は教育者として、母親は母として、息子である私が自分たちとは違う道で安心できる場所を求め、またやがてこの信仰の道に命を懸けようと、伝道者になろうとすることで、自分たちの人生が否定されたように感じて、晩年までひどく苦しみ反対しました。後には認めて信じてくれましたけれども、大人になって、あるいは年配になられてからキリストを信じ救われた方々は、自身の人生を振り返って、もっと早くイエス様を信じていたら自分はもっと有意義な人生を送れたもの、もっと幸いな人生を送れたんではないかと悩むことがあります。しかし主はこのことも益としてくださいます。最初から完璧な親、完璧な大人はいません。苦しみを経験したからこそ今の幸いを得ることができているのです。もっと若い時に神様を覚えていたらと痛感するのでしたら、それを将来を担う子供たちに伝えることができます。そしてそれは持ち上げるのです。神様を愛する人には全てのことが働いて益とされると聖書は約束しています。第二に覚えたいことは、この幼い時に、若い時に神様を覚えるべき理由の第二は、長くまたより豊かに働くことができる、役立つことができるからです。あなたの若い日にあなたを、その創造者を覚えとあるのは、より長く有益な働きをするためです。幼くして信仰の道を知った人は、若くとも豊かな信仰の経験をいただいて、長い間主のために用いられます。私がイエス様を信じたのは24歳の時で、クリスチャン歴としてはまだ短いなと思います。本で、私は読んだんですし、読んでがっかりもしたんですけども、有益な神様の器は三代かけて育まれると、聖書、そしてキリスト教の中では若い時から豊かに用いられた方がいます。例えばサムエルもそうですね。16歳で説教者のプリンスと言われるスポルジョンは牧師として働き始めました。20代30代で素晴らしい働きや書物を残した方たちは、敬虔な祖父母、敬虔な両親のもとで誕生し、生まれる前から神様の恵みの中でそれを知りつつ成長してきました。この教会にもそのように育てられてきた子どもたちや青年たちがいます。青年時代にはすでに信仰の体験と基礎を十分学んでいます。牧師の資格として、信者になったばかりの人ではいけないという項目がありますけども、クリスチャンとして経験に育った人は、若くとも信仰経験が豊かですぐに持ち上げることができるのを期待しております。一方、それでがっかりしないでほしいこともあります。 私はそんなに長く、また幼い時から神様を知ったわけではないと。しかし晩年に信じた方も用いられます。例えば、キリストを、葬ったアリマトヤのヨセフとニコデモはすでに晩年でした。しかし、イエス様が十字架で、死なれた後、彼らは、隠れた信者であることをやめて、総督のもとにキリストの体の下げ渡しを願いで、そして自分のために用意していた新しい墓にキリストを葬りました。このことを通してイエス様の復活が確かである、証拠と、して、この墓が用いられました。生まれた時から、また子供時代から、クリスチャンでいいなと思う方たちもいます。叶わないと痛感することもあります。それは例えば語学を学ぶときに年を取ってからなかなか難しいと痛感するのと似ています。しかし神様がすべてをご存知で、すべてを計画してくださいました。がっかりする必要はありません。すべては益となりますから。そして天国ではその、短い時間を、補って余り合う素晴らしい神様との時が用意されていますから。そして、若い時、まあ、これをまだ元気な時と、言っていいかもしれません。最後に覚えたいことは、晩年の困難に苦しむ前に、晩年の虚しさに苦しむ前に、それを乗り越える力をいただくために、若い時に救い主を、創造者を覚えていることが必要だということです。伝道者の書の十二章の続きの部分、もう一度お読みいたします。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に、そう記されています。人生の晩年には衰えが避けられないことを、この伝道者の書の二節以降、記していますね。記されています。ちょっと読ませていただきますね。伝道者書の12章の2節から6節です。太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、つまり暗い時が来る前にということですね。その日、家を守る者たちは震え、力のある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、臼を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちもは皆うなだれる。人々はまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、バッタは足取り重く歩き、風鳥木は花を開く。人はその永遠の家に向かっていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。これらは晩年の衰えを、そして死が来ることを、絵画的に、描写しています。体が震え、腰が曲がり、歯や目や耳も衰えます。声に力がなくなり、眠りが浅くなって、すぐに目が覚めてしまう。足腰が衰え、そして、 出歩くことが困難になり、高いところや人通りの多いところには怖くて出られなくなります。そしてついにはいろんな関わりが失われ、働きも失われ、死ぬ時がやがて来ます。これが私たちが体験する現実です。しかし一方で、死を信じ永遠の命をいただいた生徒たちは、肉体は衰え死が近づいても、それは朽ちない体に変えられる備えであること、それを知っています。そして肉体が衰えても天国まで続く永遠の命はますます新しくされると聖書は告げています。一箇所聖書を開きましょう。第1コリントの15章です。やがて詳しく見ていきたいと思いますが、第1コリントの15章、新約聖書の352ページを開いていただけますか。第一コリント15章50節をまずお読みいたします。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。そして54節をお読みいたします。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この朽ちるべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死んでおしまいというのは本来の人の在り方ではありません。死を超えて素晴らしい永遠の祝福が待っている、これが人本来の歩みです。それを実現するためのキリストの救いなのです。イエス・キリストは罪の解決だけでなく死の解決のために十字架で死なれ、3日目によみがえられました。キリストは死からよみがえり、私たちの死ぬべき体をも、また朽ちていく古い性質さえも生かしてくださり、新しくしてくださり、そして清めてくださり、希望に満たしてくださるのです。今第一コリントを開いてくださってますけど、その次の第二コリントの4章の16節を拝読いたします。360ページです。第2コリント4章16節。ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。パウロは、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。失うのではなく得ること、負けることではなく勝つことだとパウロは証ししています。神様はこの祝福を救いとともに用意してくださいました。今の若い時に私たちを創造し、私たちを救ってくださる方を覚えましょう。また幼い子供たちにこの神を信じることの大切さを身をもって、また言葉をもって祈りをもって伝えましょう。パウロは大人たち、すみません、モーセは大人たちにこう、命じました。主にあって新明記の6章7節、旧約聖書の、 前の方ですね、6章7節は、326ページです。新明記6章7節、これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時にも、起きる時も、これを彼らに語りなさい。何を語りなさいでしょうか。それは、その前の箇所、4節5節です。聞け、イスラエルよ。主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。私たちをこの上なく愛してくださっている神を恐れ、愛しなさいと。それは、失われるんではないかという恐怖ではありません。その恐れとは。神様がこんなにも私たちを愛してくださってる。その方を私は喜ばせたい。ふさわしいものになりたい。という清い恐れです。こんな私をそこまで愛してくださっていいんでしょうか。という初々しい恐れです。神様の恵みを感謝するとともに、清い恐れを持って歩むように、私たちは身をもって、明かしし、また伝えましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。この幼児祝福式の日に、私たちが幼い時、若い時に、元気な時に、創造主であります、私たちを愛してやまない主を愛し、また恐れることができますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。